さまざまな皮膚のトラブル、しかも日光によるトラブルがある中で、今日のテーマは日光角化症ということで伺っていきたいと思います。まず日光角化症とはどういうものなんですか？
ネットなんかでですね、よく調べる方もいらっしゃると思うんですが、日光角化症とでコンピューターに入力すると、慢性の紫外線暴露により誘発される皮膚病変と出てきます。またこの角化症という病名から皮膚が硬くなる肌荒れのような病気と誤解される方もいらっしゃいます。日光角化症というのは浅い皮膚がんです。紫外線に数十年単位で慢性的に被爆することによって出る皮膚の悪性疾患で、皮によく当たる顔とか頭、それから耳や手などの皮膚によくできます。長年日焼けした後に生じるシミと思われて長年放置される方もいらっしゃいます。
はい、ということはこれを続けていくとその危険性は十分あり得るということなんですか？
そうですね、1回2回とか、例えば数年レベルになっても短期的には何も起きません、
はい、
ただやっぱり長期間何十年ということですね、に浴びるとこうリスクが上がってくるということです。
ということは発症する方は高齢の方が多いんですか？
そうですね、僕見てる患者さんでもやっぱり70代80代の方がすごく多いです。ただ若くてもですね、例えば山登りですね、高山に登るような方だと若くても発症する方いらっしゃいます。
なるほど。その顔や頭、耳、手の皮膚ということでしたけれども、どういったものがこうできてくるんですか？
そうですね、パッと見ると、シミとかイボとかみたいに見えるようなこともありますね、あとは湿疹と間違っていらっしゃる方もいらっしゃいます。パッと見るとよくわからないけど、ただなかなか治んない皮膚の病変がずっとあるという方がやっぱり怪しい症の疾患のあるサインですかね。
なるほど、はい、ということはともすればシミだよ、イボだよということで放置してしまいがちというのが日光角化症なわけですね。
そうですね、日光角化症は慢性的な紫外線暴露によって生じる遺伝子損傷とその修復過程の異常によって発がんに関連する遺伝子の変異をもたらして、さらに紫外線による体の免疫抑制も関与して発生すると言われています。以前日光角化症はがん前駆病変あるいは発生母地というふうに言われてましたが、現在は有棘細胞がんの表皮内がんと位置づけられています。
なるほど。がんという言葉を聞いてしまいますとちょっとねビクッとしてしまいますけれども、日光角化症の段階できっちりと治してあげるということがその後大きく変わってくるということになるわけですね。
そうですね、ただといってもですね、全てがこれは進行がんに移行するわけではありません。大体多くても 10% ぐらいと言われてますんで、みんながみんながんになるわけではないんですが、まず早めに早めに対応した方がいいというふうに考えております。
はい、この日光角化症どういう人がなりやすいのかというと何かタイプはあるんですか？
そうですね、これは色が白い人、特に白人なんかで多くてですね、黒人なんかの方には少ないというふうに言われています。日本人の場合もですね、色が白い人の方がやっぱり怪しいと言われています。皮膚にスキンタイプという分類がありまして、スキンタイプ1というのは日焼けしてもですね、日に当たると常に赤くなってで色が濃くならない人、2というのは赤くなるけど少し色が濃くなる人で、3は時々赤くなり色が濃くなる人、4というのは赤くならないですぐ色が濃くなってくる人で、5っていうのがもともとこういう人で、6は黒人の方というふうに言われてますが、特に日本人で色白の方はスキンタイプ1もしくは2の方がいらっしゃいますけども、こういう方に多い印象があります。
なるほど。同じ日光を浴びていても確かに人によってあれ全然赤くなってないわっていう方と、もうすぐ真っ赤になってっていう方ねいますけれども、そのタイプで微妙にその発症も違ってくるということなんですね。
そうですね、色の白い方に起きるっていうのはね少し不条理な気がするんですが、実際そういうもんですね。
また行動パターンというのか仕事によっても日光浴びやすい、例えば屋外スポーツですとか農業漁業従事者というところ、このあたりはいかがなんですか？
おっしゃる通りですね、外で働く方にすごく多いです。実際若い頃から畑仕事を続けたとか漁師の方とか、そういう方に やはり多いですね。あと先ほども述べましたけど、あの山登りするような方とか、そういう方にも長い目で見ると起こりやすいと言われています。
後半部分でまたお話を伺うこともあると思うんですが、そういう方が例えばきっちりケアを日常しながら屋外に出ていれば防げるということも、希望はあるんでしょうか。
そうですね、最近あの紫外線防御のものっていうのは非常によくできてまして、正確にちゃんと塗ればですね、かなりプロテクトできます。なのできちっと UV ケアですね、紫外線防御をして外に出られてお仕事される分にはきちっと予防できると思います。
なるほど。自覚症状というのは先生あるんでしょうか。
そうですね、実はこういうがんもしくはその類縁疾患というのは症状がないことが多いんですね。痛い、かゆい、そういうものがもしもあれば皆さん早めに病院にいらっしゃるんですが、痛くもかゆくもなくてちょっと色があるからいいやということで放出されることが多いです。
となりますと受診のポイントというのは分かりづらいですね。
そうですね。で実際どういうふうな起点でいらっしゃるかっていうと、ご本人がやっぱシミだとかイボが治らないっていらっしゃることも多いんですが、やはりお家の方がですね気づいて、あれこれちょっとおかしいよと、なんかこれずっと治らないけどがんじゃない、そんなことを言われたんだけどっていうふうにですね、家族の方のアドバイスでいらっしゃって、それを契機に見つかる方もすごく多いです。
なるほど。となりますと先生、セルフチェックというのは大切になってくるんですね。
そうですね、ご自分の顔を見てこのくらいいいやというのをほっとかれる方も多いんですが、やはり変化してきておかしいなと思う時っていうのは一言、お家の方でもいいですし、皮膚科の専門医に行っていただければ間違いないんですが、このくらいと思わずに相談いただければ適切なアドバイスができるかと思います。
日常夕食朝食などの時に顔を合わせる家族のそのシミというのは、見ないようにしていても見えているものというか、変化が出てきたら気がつきますよね。
そうですね。
特にこの場合気をつけてくださいっていうところはありますでしょうか。
一見シミに見えてもですね、赤みが強かったり、あとはかさぶたができたり燃え上がってきたり、それから出血したりとなることも進行してくるとあります。なので、明らかに変化した場合には、ぜひいらっしゃってほしいですし、そのぐらいじゃなくてもですね、だんだん濃くなってきたねとか、だんだん広がってきたねとか、そんな状態っていうのがやはり受診するいい時期じゃないかなと思います。
先生、女性にも多いんですが、だんだん年齢が上がってきますと、もう鏡も見たくないという感じに、なってきまして、鏡を見る率も減ってきますけれど、家族の方ですとちょっとね、チェックし合って気にしてあげるということ大切なんですね。
そうですね、実際患者さんとお話して思うのがですね、もう年だからと、もうこれぐらいと、こんなことで病院って恥ずかしい、怒られるじゃないかっておっしゃる方もすごく多いんですが、そういうことはなくてですね、少しでもおかしいな、不安だなと思ったらは一言相談いただければいろいろアドバイスできるかと思います。
はい。